ドクターナホのビューティフルライフ。この番組は上山仁クリニック株式会社 USK 企画の提供でお送りします。こんばんは、直木ひろえです。そしてスタジオには薄木にあります上山仁クリニック上山奈穂先生をお迎えしています。奈穂先生、今回もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、まずはですね、薩摩カレッジ第3回オンラインイベントのお知らせです。明治の世を作った薩摩の青年たち、薩摩スチューデントの英知と足跡、開催までおよそ1時間となりました。受付は締め切りとなりましたが、多数の申し込み誠にありがとうございました。鹿児島が誇る薩摩スチューデントの足跡を本日ご参加の方々と共有したいと思います。こちらをお聞きになって薩摩スチューデントに興味を持ってくださった方がいらっしゃいましたら、ぜひフレンズ FM まで感想を寄せていただくと嬉しく思います。さあ、奈穂先生、今月の月間テーマなんですけれども、何についてお送りしてましたっけ？
月間テーマは医療についてです、
はい、で、今回が
3
回目となりましたけれども、
はい、今回は日本の医療で思うところについて、はい、直樹さんと話していこうかなと、いろいろね、思うことあるんですよね、はい、直樹さん、
う
ん、
そうですね日本の医療で思うところですよね。と思うと、私2年くらい、はい、アメリカのロサンゼルスに住んでたことがありまして、
はい、
もうロサンゼルスでの医療も私大変お世話になってます実は
そうなんですね、
うん、そうなんですよ。なんでか知らないんですけど、ロサンゼルスで中枢炎になってしまって、しかもこともあろうことか、オペをしましてね。
あ、そうなんですか。
そうなんです。
なかなかに大変だったのでは。
だから日本の例えば中枢炎の手術とアメリカの中枢炎の手術って多分ちょっと違うんですよね。私腹腔鏡の手術だったんですけども、はい、1泊2日で出されまして、でしかもね、オペが終わって、朝から始まってオペが、はい、で夕方にはね、鳥の丸焼きが出たんですよそれすごくないですか？ねえ、だからその時に、あとやっぱりそのアメリカでの手術とかってなると、やっぱり気になるのが金銭面なんですよ、料金ですよ ね、
そうですね。そこが一番ね、海外出る時に言われることですよね、
うんうん、そうなんですよね海外旅行に行く時も、はい、もうとにかくその海外旅行保険をかけてっていう話になりますけど、ですです、はい、やっぱりそういったことを考えた時に、やっぱりそのこう異国の地から日本を見てですよ、日本医療万歳って思いましたよ先生国民皆保険っていうやっぱり保険制度って、やっぱり私はね、その時にはね、やっぱりありがたい保険なんだなって思ったんですけど、アメリカって結構保険も本当にいろいろ階級があって、はい、なんかみんなが同じように医療を受けられるっていうわけじゃないじゃないですか。だからそういうところからすごい思うところはありましたね。
そうですね、うん、確かにですね、うんうん、なんかそういったところで本当に日本の医療で、うん、なんかすごく日本人のためにいい医療だなというところはですね、うん、すごく思うところはあります、
はい、
ただ一方で、うんうん、それ以上に進化しないというか、うん、そこ止まりなんですよね。
あ、進化しない、
進化しない、
うんうん、
なんかそこでもう漫然としてしまって、うん、それ以上の他に何かあったとしても、うん、もっと体に良くなるものだったりとか、うん、自分がちょっと頑張ればいいだけのものまあうん、もっとそれ以上にいい効果が出たりとか、うんうん、っていうものもあったりするんですよね、
はい、
まあ、だけど、まあ、もう保険があるから、
うん、あ、なるほど、
薬飲めばいいじゃないみたいな、はいはい、ようなところで、うん、になんかこうそれ以上になれないっていうところが、うん、非常になんかもうなんか残念なところだなっていうふうにも私すごく感じるようになってきました。
あ、確かにそう言われてみれば、そのアメリカの友人たちはやっぱりその、ね、病院にかかるその受診料とか高額だからって言って、うん、健康に意識が高い方はたくさん多かったです。やっぱり
そうですよね、うん、なんかそうなんですよ、健康意識もそうですし、うんうん、美の意識だったりとか、はい、本当の体作りメンテナンスの意識っていったものが、うんうん、なんかちょっと先進国なのに、うん、他の先進国と比べると、うん、なんかちょっとレベル落ちしてるような印象を受けてしまうんですよね。
あ、それは日本がですか？
そうです。
なるほどですね。
なので、うんうん、なんかその辺はちょっと損してるというか、うん、なんかこう漫然と甘えがあるんじゃないのかなっていうふうにも思ってしまうと、非常に優れたものシステムではあるん、うん、にはあるんですが、うん、まあ、いつまででもはこれも成り立っていかないだろうっていう危惧感もありますし、うん、皆さんもちょっと危機感はね、ここの辺持った方がいいんじゃないのかっていうところもありますし、この歴史をね、振り返、うん、第1回で振り返りましたけど、はい、まあこの100年200年でもうすんごい様変わりをしているので、うんうん、はい、これから100年もぐわーって変わっていくわけですよ。
本当 当そうですよね。
です、
うん、やっぱりその医療の進歩って本当にもう目まぐるしいですもんね。
すごいです、本当に、うん、おーって本当振り返ると逆に本当すごいなってこう、うん、もう笑いとともにおーって思いながらですね、うん、見れるので、なんかそういうのね、うん、知っとくとですね、うん、ああこれからも楽しみだなっていうところと、うん、今をじゃあどうしたらいいのかなっていうのを見てくるように変わってくると、うんうん、なので今の当然だと思っているこの医療体制も、うん、後からこの20年後30年後もしくは100年後の人が見ると、うんうん、あこんなことしてたのねってふふって思われる可能性も十分にあるなと思ってます。
確かにそうですよね、うん、でも、本当に私たちその例えばその患者の側からするともうその医学とか医療の進歩も目まぐるしいんですけど、その新しい技術とかその医療に携わる人たちってやっぱりその年々同じようにこうアップデートしていってるもんなんですか先生。
やっぱそれはね非常に個人差があると言わざるを得ないですね。で本当に最先端のことってやはり研究しているその現場なんですよ、うん、でもう医療のその実際にしますよというところって薬とかもそう、うん、もう医療のそのそもそもなんですけど、はい、大体のことはかなり前に出来上がったものがちゃんと安全性とか確かめながらやってくるって感じなので、うんはい、この現代においても10年ぐらい差があるとか言われてますし、うん、なので本当にアップデートっていうのはもちろんしていかないといけないし、うんまあ、でもそれは個人にの努力にもう委ねられているっていうところはありますし、ただ学会とかでは、うん、あこういったことはどうでちゃんと参加するとある程度、うんうんまあ、今こんなことしてますよって共有ができたりはするので、うんうん、そういった意味ではある程度の一定レベルといったものはちゃんと維持はできると思います、うん、ただなんかそれ以上に面白いことっていうか突飛な何かとか新しい何かっていったものは、うんうん、なんかちょっとねなんか日本の特性なのかもしれませんね。なんかそこまでの面白い何かっていったものはなんか少ないなっていうふうにちょっと、
うん、そうですね。だから私たちはまあ患者としてもう病院を受診するわけじゃないですか、うんうん、そうするとやっぱりそのドクターのその受診によってで、まあ、そのこういった症状ですよお薬じゃあこういったものを出しておきますねっていうのに分かりましたってもうそれを受けてもうするしか受け身じゃないですか。
そうなんです。
そうするとだってこの先生はアップデートされてるのかなっていうのはやっぱり見えないわけですよね。だから、そうですね、実際このパソコンみたいに先生たちもこう、うん、なんか頭の上にこうアップデート済みとかなんかあるとすごいすごい分かりやすいなと思うし、
いやね、うん、受ける側もちゃんとね、うん、勉強しないとと思うんですよ。
なるほど。
ずっと薬をもらい続けるイコール治ってないって分かりますよね。
あ、
治してないんですよ、
はいはい、
で多分その辺は変わって、うん、やはりこれからの問題って、ね、変わってくると思うんですが、うんうん、やはり薬そのものの位置づけっていったものをちゃんと考えていかないといけないと思うんですね、うん、やはり高血圧で高血圧、うん、高圧剤飲んで、はい、血圧下げる薬ですね、
はい、
高血圧の原因は、うん、じゃあ何ですかっていうふうになってくるじゃないですか、
うん、
別にそれ放置ですよね。
あ、そう
か、それ治してないですね。なので薬も生活習慣とかも変わってないし体質も何も変わってないので、うん、どんどん薬が増えていって、まあその高血圧による余波のいろんなものが出てくるとかいうね、
あ、
仕組みじゃないですか。
なるほど、確かにそうだ。だから患者としては薬をもらったら、うん、もうそれにこう安心してしまって、
でも原因を作ってるのはあなた自身ですよねっていう話で、だけどその自分自身が何も解決することをしてないのに薬をもらったらあれよあれよとおー良くなりましたっていうことは、まあ、そんなことはほぼほぼないっていうふうに思った方がいいですよね、うん、
先生やっぱりね、うん、そういう話必要
でしょ、
うん、そういう話必要。ぜひ薬を処方するときにそういった話も してほしいな。じゃないと多分皆さん気づいてないですよ。
そうなんです。
薬さえ飲めば私は良くなるんだって思ってますから、じゃなくてやっぱりその薬はもうとにかくその補助する役目であって、あなた自身が生活習慣変えないと変わらないですよっていうところまで、
そう、ね、多くの、ね、慢性疾患って言われるものは基本的にそういったものになってくるので、
うんうんうん、
体を、ね、治すのって基本的にその人なんですよね。医者じゃなくて、
はい、
もうその人の力なんです
よ、うんうん、
ねえ、なんか本当私も外科で手術とかすることありますけど、はい、その人がその傷を治す力がなかったら治んないわけですよね。いくらいい縫い方してあげたって、
はい、
綺麗な治し方をしてくれないんです、うん、その人の状態が悪ければ、
うんうん、
どんなに綺麗な最高のいいできたと思っても目立つ傷跡になったりとかするのはやはり本人の自身の問題だったりすることもあるんですよね、
うんうん、
なので治すのは基本的にやはり本人の力なので、やはりそのね、どうにかしたいと思うご本人様がしっかりと考えてどうしたいのかっていったことをちゃんと考えた上でいかないと、ひたすら受け身だから問題だと思うんですよね。
そっか、
うん、
今気づきました。そうだ、受け身だから良くないんですね。 なるほど。
やはりちょっと素人、今もこの時代も何でも、うん、もう昔じゃないですから、うん、情報はいくらでも手に入ってきますし、
そうそうそう、
ただまあ嘘も結構ねあったりするので、はい、それは要注意なんですが、はいはい、情報入るのでやはりちゃんと知って自分の体なんだから、うん、もうちょっとねしっかり自分で取り組んでいかないといけないですよね、
うんうん、
もうよろしくなんて言ったって、うん、いやいやってなりますよね。
確かにそうだ。ちょっとあの前の言葉撤回します、ね、そうですよね。ドクターにアップデートしてほしいっていう前にやっぱりその患者たちもやっぱりその自分の体のことをもう一回見つめ直して、そうそうそう、なんでこういう薬を飲まなきゃいけないんだって、うん、この薬飲んだら、ね、あの自分の生活習慣をどう変えていくべきかっていう、そこまでやっぱり考えてやっていかなきゃいけないってことですよね。
そうですね。やっぱ双方なんだろうなと思います、お互いのね。
確かに、うん、そうですね。やっぱりその患者とドクターの信頼関係とかコミュニケーションって本当大事ですよね、先生。
そうですね、うん、大事ですね。
でもなんかその日本の医療ということなんですけど、やっぱり日本医療ってやっぱ西洋医学がやっぱ主体ですよね。海外とかは違うんですかね。
そう、海外とかもね、いろいろね、うん、実際のところいや違うんですよ、
うん、まあ、
そこが結構本当にびっくりしたところで、私もね全然やはり自分の日本医療しか知らないので、うん、体験もしないので、
うんうん、
ね、全然知らなかったんですけど、うん、アメリカとかもですね、うん、ちゃんと西洋医学の中心の医学校と、うん、まあ、そうじゃない、うん、他の中心のしているものをしている医学校と分かれていたりとか、うん、もう私これヒプノセラピーを学んで知ったんですけど、
はい、
イタリアのもう循環器のところだと、うん、まあ、カテーテルの治療があるんですが、うんうん、その時に、まあ、催眠療法を活用して、その先生が催眠療法をしながら、うん、でちゃんと治療もしていくとかですね、されてるらしいんですよ。え、そうなんだって知らないって、うんうん、やっぱダメねと思いました。いろんなことやっぱ知らないとって。
うん、そうですね。ヒプノセラピー、催眠療法ということなんですよね。やっぱりその医療と一言に言っても本当になんか入り口ってたくさんあるんですね。
そうです、そうです。
うん、
本当に、ね、いろいろあるので、なんかそういうの知りながら、うん、じゃあ本当にこうなんかジャベスのことを取り組んでいくっていうことってやっぱ大事なんだなというふうに改めて、うん、なんか私自身もですね、
うん、
過去昔の歴史を振り返りながら、
うん、
あ、じゃあちょっと私もなんか学び直して、うん、なんかもっと今後のためになんかできることをもっと考えていきたいなというふうに、ね、思いましたね。
はい、私も患者としてアップデートし続けていきたいと思いますさあ、お送りしてまいりましたドクターナホのビューティフルライフ。この番組は上山仁クリニック株式会社 US 計画の提供でお送りしました。先生、次回は、
次回はですね、もうこれからの医療予想を楽しくですね話していきたいと思ってます。
はい、いよいよ次回が最終回ということになりますので、医療について熱く語りたいと思います。先生、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。